環境プレス。狂犬病予防注射はお忘れなく。第2回狂犬病予防集合注射。生後91日以上の犬は全て登録生涯1回と狂犬病予防注射毎年1回を受けるように法律で義務付けられています。5月に第1回目の集合注射を行いましたが、まだ予防注射が済んでいない犬を対象に第2回目の集合注射を次の通り実施します。日時6月16日日曜日午前9時から午前10時30分、場所役場オークス駐車場、料金1等につき駐車料2570円、駐車済み表代500円、新規登録料3000円。役場から通知のあったはがきを必ずご持参ください。紛失された場合は当日再交付可能です。混合ワクチンを接種すると3週間は狂犬病注射が受けられません。体調の悪い犬、治療中の犬は注射前にご相談ください。注射会場での飼い犬同士によるトラブルが例年見られます。飼い主は飼い犬を離したり他の犬に近づけないよう管理徹底をお願いします。また道路などに犬の糞を残さないよう後始末をお願いします。狂犬病予防注射は最寄りの動物病院でも接種できます。大津町菊陽町にある動物病院以外ですでに狂犬病予防注射を受けられている場合は注射済み証をご持参ください。ただし注射済み表代として500円が必要です。大津町菊陽町にある動物病院ですでに狂犬病予防注射を受けられている場合はその他の手続きはありません。ゴミ出しルールの確認を。私たちが生活する上でゴミは必ず出てきます。以前に比べリサイクルの技術も進み、ゴミと言いながらも再利用されるものも増えてきました。ゴミをゴミとして終わらせるのではなく再び資源として生かすためにも、また利用者、共同住宅においては不動産業者で管理していただくゴミ置き場をお互いが気持ちよく使うためにも分別やゴミ出しルールの再確認をお願いします。ゴミ出しのルール。収集日の8時30分までに決められたステーションに出してください。事業所、商店、事務所を含むのゴミはステーションに出せません。不燃、埋め立てゴミ、黄色い袋は必ず氏名の記入をお願いします。記入なしは収集しません。生ゴミは水分をよく切ってから出してください。缶詰の中身は燃えるゴミ、空き缶はよく洗って瓶類、缶類に出してください。ペットボトルのキャップとラベルはプラスチックゴミ、本体はペットボトルへ出してください。プラスチック容器は汚れが取れない場合は燃やすゴミへ出してください。テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などのリサイクル家電はステーションに出せません。郵便局でリサイクル券を購入して粗大ごみで依頼するか、直接処理場へ搬入してください。スプレー缶は使い切ってガス抜きをお願いします。一度に出せるゴミ袋は5袋までです。ゴミの分別に迷ったら、町ホームページのゴミ出し早見表やゴミの分け方、出し方の冊子をご覧いただくか、役場環境保全課までお問い合わせください。環境美化の日を実施します。町では国が定める環境基本法に基づき平成11年度よりこの美化作業を6月10月の年2回実施しており、今回は6月2日日曜を環境美化の日と設定し、町内全域の環境美化運動を実施します。お住まいの地区や職場などで美化作業に参加して美しい大津町にしていきましょう。この作業はみずみずポイントにも活用できますので、多数の参加をよろしくお願いします。 お問い合わせは役場環境保全課環境保全係、電話 096-293-3113。 町の話題マンスリーピックアップ記事、大津つつじ祭り盛大に開催。つつじの花と子どもたちをキャッチコピーに、大津つつじ祭りが4月21日に開催されます。主催大津つつじ祭り実行委員会、明日の観光大津を作る会。昭和園ではつつじの花に囲まれたステージでの音楽祭や公園の東屋でのカラオケマラソンが実施され、つつじと音楽で来場者を楽しませていました。役場周辺では旧道の一部を歩行者天国にしてパレードなどが行われました。室小学校の武者授与列や大津むすみ会の勇壮な行進、保育園や幼稚園児の可愛らしい行進、大津中北中吹奏楽部による演奏などで来場者を笑顔にしていました。役場北側駐車場でのステージでは大津太鼓をはじめとした演奏演技があり、熱心に見る人や写真を撮る人などで盛り上がりました。他にも出店や富士の銘菓店などのさまざまな催しが行われ、富士の花の下で楽しいお祭りの一日になりました。室町の児童による武者行列や各幼稚園、保育園などによる行進が祭りを盛り上げていました。大人たちも負けずに力強さで盛り上げました。ステージイベントでは子どもたちの元気なダンスや太鼓や吹奏楽による演奏があり、上演でもバンドやコーラスが会場を盛り上げました。その時ガイドと今回の参加者の皆さんに、この日は天候にも恵まれました、地下水車、車椅子レースで白熱した展開を繰り広げる選手たちの写真が載せられています。ワイでウォーキング、車椅子エンジェルの皆さん、4月21日ワイで水車親子ウォーキングが開催されました。上井で下井出を含む白川用水群が世界観大施設遺産に登録されたことを受けて開催され、ガイドの説明を聞きながら地下水車や上井出などの散策が行われます。同日 HSR 九州ではレッツ連帯 HSR 車椅子エンジョイマラソンが開催されました。車椅子エンジョイマラソンでは県内外から10人が参加し汗を流しました。川や生き物との触れ合い、大津南町の児童がアユとウナギの放流、アユとウナギの放流が4月26日に日暮橋上流河原で行われました。白川漁業組合の皆さんが白川に親しんでほしいと招待し、大津南町の4年生31人が参加しました。児童たちはアユとウナギの習性を教わった後、ノリノリすると魚と触れ合いながら次々に放流しました。この日はアユ1万匹、ウナギ1000匹が放流され、児童たちは放流した魚たちの行く末を見守っています。バケツの中にあった稚魚を放流している写真があります。子どもたちの健全育成を願って、町地域組織活動クラブから子どもたちへ、町地域組織活動クラブが4月25日町内の小学4年生423人を対象に光るキーホルダーを寄贈しました。これは同クラブが児童館とともに児童らの健全育成を願い毎年行うもので、キーホルダーには防犯標語も添えられています。 同クラブは町人権福祉センター児童館の運営を手伝うボランティア団体です。同所で行われる行事を1年に6回程度児童館と共同で地域の子どもたちのために活動しています。キーホルダーを平津に教育長に手渡す町地域組織活動クラブ会長の野口美鈴さんの写真があります。町の復興を泥がお手伝い、麦わらの泉の増設し決まる、世界的人気漫画ワンピースの人気キャラクターゾロの像が大津中央公園へ令和2年度中に設置されることが決まりました。これは建設中の作者小田栄一郎氏と連携して行うワンピース熊本復興プロジェクトの一環として実現するものです。県内の特に被害の大きかった市町村を中心に同漫画のキャラクター像が8体設置予定で、来客者も増加による復興の加速化が期待されています。ゾロは同漫画の中でも屈指の人気キャラクター。県庁前に昨年設置された主人公ルフィ像には連日多くの来訪者が訪れています。子どもたちを笑顔に、ゴールデンウィーク特別イベント、道の駅王子でゴールデンウィーク期間の5月3日子ども向けのイベントが行われました。当日を約束の日と題して、熊本地震を乗り越えた子どもたちに笑顔を取り戻したいと地震以降毎年行われています。グランパワー日の国のヒーローショーやじゃんけん大会、お菓子のプレゼント会、写真撮影会があり、ヒーローショーでは子どもたちからグランパワー頑張れという大きな声が飛び交っています。グランパワー日の国が子どもたちのために大活躍、じゃんけん大会勝者にはグランパワー日の国グッズが配られました。その時の写真が載っております。